はい、というわけでね、まずは週刊 JOBBB ニュースの第422号でございます、はいはい、前回の配信から2週間経ってますので、その間にあった主に鉄平と
お文雄
の、まあ、出来事をね紹介させていただきま す、ね、
はい、
まずはですね、私鉄平、まあ、この夏の話題といたしましては、
暑いね、
はい、いいんじゃないかということで、車のですね、エアコン効き悪い問題というのが発生いたしまして、
なんかそうらしいですね、
はい、
よちゃんも心配してましたけど、
そうなんですよ、はいはい、でこれどういうことかというとですね、私が使っている車のですね、エアコンが効かんことはないんですけど、ちょっと効きが悪いなっていう状況になりまして、
ちょっとどんなったわけね、
そうですね、はいはい、で状況といたしましては、あの涼しい日やったら結構涼しい風が出るんですけど、送風口から、
なるほど、
あの、まあ今日も結構ね、今30度下回ってて過ごしやすい季節、あの、温度なんですけど、もう一昨日とか、もう3日前とか、
はいはいはい、
もうそれこそね、あの岐阜の方で38度なったりとか、もう北関東でもクソ暑い、はい、まあ、もちろん関西でもそうなんですけど、はい、そういう周りがめちゃくちゃ、もう酷暑猛暑やとですね、はい、その送風口からあったかい風しか出てこないっていうような状況やって、でまあどうなんでかなと思ってちょっとずっと置いといたんですけど、まあよっちゃんの通院のあのこともありますんで、まあよっちゃんからですね、あのまあ必要にと言ったらよっちゃんに悪いんですけど、もうあの早直してくれと、はい、もう早車へ行ってくれと、
費用まで持つと、
そう費用も持つからということで、まあ僕そういう問題にはですね、結構あの後回しにする癖がありますんで、まああのただもうちょっとしたらまた通院もありますから、まあそれも見越してですね、まあ近所のいつもお世話になってる車屋さんにちょっと見てもらいました。そしたらね、もう早かったですね、もう見てもらって、まあ、10分15分ぐらいですかね、後にその、まあ、僕ちょ車屋さんで待ってたらですね、その技術者の方が来て、あのガスが漏れてますと。
あ、ガス漏れってやつですね、はい、おならみたいもんですね。
そうですね、はいはい、あのおならやと臭いだけで済むんですけど、なんかエアコンのガスがあの少なくなると、
ね、
冷えないらしいですね、
まあ、冷媒ですからね、
そうですね、はい、ちょっと構造僕よく分かってないんですけど、なんかやっぱり徐々にガスって漏れるらしいです、
うん、まあ、どうしてもそうなるでしょうね、
はい、
うん、
あの完全に密閉するのは難しいらしくて、
あんな移動体でビリビリいつも触れとるしね、
そうですね、
はいはい
はい、で知らん間にガスの容量が、まあ、半分ぐらいに減ってて、まあ、それが今回のトラブルにつながったっていうことで、
まあ、もう分かった、
はいはい、でガスをその減った分だけ充填していただいて、
そんなことができるんですね、
できるらしいですね、
なるほど、
で無事治りまして、ま
あ、ガス満タン、
そうですね、
完了という、
はい、で、はい、冷たい空気も出るようになって、
よかった、
はい、で値段も、まあ、技術料込みで、7500円ぐらいというね、
これはよちゃん負担が軽くてよかった
ね、そうですね、
はい、あの10万ぐらいするんちゃう、
僕ちょっと値段
さんも出てましたけどね、
そうなんですよ、はいはい、あのやっぱり、まあ、信頼のおける地元の車屋さん、
あ、よかった、ね、
大事にせなあかんなと、まあ、
それもこれ車とかそんなんはね、
もう裏で本当に、ね、何されてるかわからんっていう部分もあって、
ま
あ、
僕
も
今いろんな、ね、問題が出てるわね、
あ、そうそうそう、はいはい、ちょうどまあその時事ネタとしても、ね、扱われてるんで、僕も以前ね、なんかあの量販店で見てもらった時に、なんか納得いかんこう査定というか、
まあね、
あの見積もりがあったりとか、でディーラーで見てもらった時もほんまに故障してるんかっていう部分を変えられて、まあ数万円払ったっていうディーラーですよ、ディーラーでそれするんですから、
ディーラーはさやからね、もう本当になんか、
要は量販店ではないっていう意味のディーラーね、あー、まあ、いろんな有名なメーカーあるじゃないですか、そういうちょっと不信感があったところで、うん、まあ、あのいつもお世話になっている地元 の、 あの、まあ、言うたら個人資本の車屋さんに持っていったら、あ、まあ、そういうあの正常な対応をしていただいたん で、
あ、ね、
でそしたらあの事件が、あの例のあれ話があったということで、っていうので、まあ、夏やし、
はい、
ちょっと話させていただきました、
はい、なるほどね、
だからもし、ね、皆さんあのエアコンの効きが良くないお車の場合でも、もしかしたらその機械単体の故障じゃなくて、はいはい、ガスが漏れてるだけっていう可能性もあるんで、なんかちょっとお金かかるから店に行くに嫌やなと思ってる方もいてると思うんですけど、まあちょっと一回店に行ってもいいかなと、
ね、
まあ、それで困ってる方 いらっしゃるかどうかわからないですけど、
あ、まあ、まあ夏やからしかし いろいろあると思いますよ、
そうですね、まあ、あの僕個人的にはですね、あの夏でもエアコンを使わないあの運転方法っていうのを実践してて結構それがあの、まあ、僕単体では全く問題ないぐらいですね、エアコンいらんぐらいの感じで運転してるんですけど、うん、まあ、やっぱりその体体調良くない人とか、ね、体力的にやっぱりちょっとしんどい人とか、ね、いうのはやっぱりエアコンがないと まあ、夏はこう運転はしんどいかなと、
一応条件反射みたいになってるんやね。
それもありますね。
家で住んでてもね、
はい、
こんなんクーラーいらんや人でももう朝からちょっとスイッチ入れてね、
そうですそうです、
回してるというようなことがあるけど、はい、まあ、その辺はやっぱりこう、まあ、そういう癖がついたんやろね。
そうですね、あの、うん、電気に関してもそうですし、はい、クーラーに関してもそうなんですけど、その条件反射でつけてる部分が多いんじゃないかなということで、あ、うん、まあ、僕はその夏でもあの冷房つけない運転っていうのを実践してて、あ、まあ、それはちょっといろいろ細かい話があるんで、
はいはい、
またね機会があったら話します。こうやれば夏はクーラーが大阪でもね、
国
所の大阪でも、まあ、あの運転できるよっていう運転の仕方あるんですけど、まあ、ただ全ての人がみんなそれができるとは限らないんで、
まあ、ごくわずかな人だと思いますけどね。
そうなんです、だからこそ、うん、まあ、今回ちょっと見てもらって、
はい、なるほど、
まあ、あのガス充填っていう、
はいはい、
まあ、言うたら一番お金のかからない、
まあね、
あの修理していただいて、
応急修理ではあんねやけども、
そうですね、
まあ、比較的それでまた持てばですね、
持ちますね、
まあ、あのディーラーさんみたいに全部買えるよりは、まあ、かなりありがたいわ、ね、こっちとしてはね、はい、
なんで、まあ、あの僕らの消費者としての自営はやっぱりあの地元であのこう信頼のおける車屋さんを探す、あのチェーン店はチェーン店なりの、
うん、
まあ、理由があるというか、やっぱりあのこう信頼関係がね、車の世界でも重要やなっていうのは、
まあ、お医者さんと一緒やがね。
そうですね、
うん、
あのかかりつけ医っていうのと、
まあ、あれも怪しい言葉
ちょっと分かりにくい部分ではあるんですけど、うんうん、ただあのやっぱり信頼は大事やなと、
そうや、ね、
人間関係大事やなという、
まあ、お互いにそういうことはね、はい、意識しておいた方がいいでしょうね。
感じました。
安いだけで動いたり、
そうです、
有名なところだけで走るっていうんじゃないし、
ね、CM してるとか、あの俳優が CM してるんやったらとか、それ一番危ないですから、
まあね、
その選択方法は一番危ないですから、
はい
はい、まあ、皆さん分かってると思います。
そうですね、
あとですね、まあ、これもちょっと時事ネタというんですけど、まあ、これ別に時事が騒いでるからっていうわけじゃないんですけど、あの、まあ、僕らあの特に僕の娘が、
はあ、
あの、まあ、映画とかアニメとか好きなんですよね。
小学校の、
今5年生
5年、
はい、来年6年なんですけど、で好きで、特に好きなんが、
うん、
ジブリ、スタジオジブリの作品が好き で、
ね、はいはい、
で、まあ、近所に蔦屋さんがあるんで、
あ、
まあ、そこでよく僕ら DVD 借りるんですけど、
あ
のもうヘビーローテーションっていうか、
うんうんうん、
もう それこそ DVD 単体で購入した方が、
あ、
ね、あのお金かからんのちゃうかなっていうぐらい見てる作品があって、それがもののけ姫っていう、
うん、
1997年ぐらいにまあ劇場公開したあの作品 で、 で、
はい、
でそれの DVD をもうかれこれ多分15回ぐらい僕ら多分借りてて、まあ、1週間レンタルでまあ大体1枚300円ぐらいで今多分借りれると思うんですけど、借りてて、で今回もですね、あのもののけ姫と、でもう一個同じスタジオジブリの別の作品で崖の上のポニョっていう、
まあ名前両方とも名前してるけど見たことないですね。
ポニョは多分ね2001年ぐらいの作品だと思うんですけど、まあその2つを借りて、あのまあ僕も一緒に見ました。でまあまあ面白い買った、さすがジブリやなと思ったんですけど、なんか最近ね、
うん、
そのスタジオジブリの作品で君たちはどう生きるかっていう、
まあ今話題になってる、
はい、話題の作品が7月14日から、うん、まあ、封切りされて、
はい、
まあ、全国の劇場で多分今見れてる状態だと思うんですけど、はいはいはい、なんかそれをどうもあの僕の兄貴の嫁さんが、まあ、涼子ちゃんっていう子なんですけど、あの、まあ、彼女は本当にアニメが好きで、
ね、
あの絵も、あの漫画も描けるぐらいの、あ、まあ、言うたら中の人みたいな感じの人なんですけど、
関係者みたいなね、
はい、その涼子ちゃんが、
うん、
あのまあ、近所 の、 あ、 の、
う
ん、あれ多分エキスポシティ の、
そうや、ね、
あの、ね、映画館で多分見に行ったんやと思う、まあ、エキスポシティっていうのはあの70年の大阪万博の跡地にできた、エキスポランドっていう、ね、
はい、
遊園地があって、
はい、
まあ、そこがあのもう廃業して、でその後にできた、うん、まあ、大きなショッピングモールみたいなところなんですけど、そこに映画館があって、まあ、そこで見に行って、
うん、
なんか僕はちょっと直接涼子ちゃんから話聞いてないんですけど、うんうんうん、なんかおもろかったらしいですね。
ああ、そう。
知らん、文雄君聞いて
ない。いや、僕はね、僕、
あ、そうか、文雄君別の人から聞いたんか。
僕はあの僕の FM 線という、まあ、地域 FM に僕出演してんやけども、
はいはい、
その時にまあ僕の、まあ、言うてみたら
相方さん
ってくれたりね、
はい、
お世話になってる相方さんの女性の方が、
はい、
行ってきた言ってました、ね、
あそうか、じゃあ涼子ちゃんから聞いてはいない
な、そう涼子ちゃんにはまあ感想聞いてません、
じゃあ僕も聞いてないです、うん、はいはいはい、なんかどう言ってはりました、
なかなか、まあね、僕も礼儀的な、まあ、内容はどうやとか聞いてへんけどね、
はい、
満足したって言ってました、あ、まあ、その一言で終わったんですけ ど、
なるほど、ね、
それがまあなんかなんとなくジブリ側のね、
はい、
要求みたいな感じもしたので、はい、しつこく聞いたら悪いかいなと思って、
うんうんうん、でね、なんで僕がこの話したかっていうと、ちょっと、まあ、ジブリについて本当に軽く調べてみたんですよ。で、あのこれはもう僕のほんま興味本位で調べて、ホームページになんかジブリの Q&A っていうのが載ってて、
あの
そもそもなんかジブリってどういう意味なのかなっていう、ね、多分ラジオ聞いてある人も多分知らないんじゃないかなと思って、
人も多いと思うわ、う
ん、で僕も知らなかったんで、あのジブリの公式ホームページの Q&A を見たらですね、うん、こういうこと書いてたんです、うん、今ちょっとスクショをこれ見てるんですけど、うん、ジブリの綴りは GHIBLI、
うん、
これでジブリ
書いてみようか、もう書いて、はい、
GHIBLILI、
はい、
はい、まあ、ちょっと今映像で見たら こんな感じですね。
ああそう、
はい、
ああ BLI ね、はいはい、
GHIBLI なんですけど、サハラ砂漠に吹く熱風を意味するイタリア語、
うん、あそう、
イタリア語らしいですね。
なるほどね、はい、はいはい、わかるわ。
で、まあ、続くんですけど、はいはい、第二次世界大戦中に使用された、
うん、
イタリアの軍用偵察機の名前でもあり、
なるんと、
はい、第二次世界大戦中に使用されたイタリアの軍用偵察機の名前でもあり、飛行機マニアの宮崎監督が命名しました。
なるほど、なるほどね、はいはい、
日本のアニメーション界に熱風を起こそうという思いを込めたネーミングだそうです。
あ、そうですか、
はい、なお本来イタリア語では、
うん、
ギブリと発音するのが正しいそうですということを、
まあ、
あのジブリの公式ホームページの Q&A で書いてたんで、まあ、これが公式見解ということで、ジブリはイタリア語でサハラ砂漠に吹く熱風を意味する言葉やということで、まあ、あの今ね、日本はその、まあ、熱風で、まあ、別にサハラ砂漠の熱風はあれ影響あるのはヨーロッパなんですけど
ね、
はい、あのもうそれこそ、まあ、僕も何回か行ったイタリア の、うん、あのサルデーニャ島とか、
ね、
まあ、シチリア島とか、ね、もしくはあのスイスもそうなんですけど、あ、まあ、あの多分スペインとかあっちら辺もそうやと思うんですけど、ね、もうその、うん、そのアフリカ大陸から来る熱風が地中海越えて、うん、今ヨーロッパにすごい熱波をもたらしてて、うん、まあ、各地ですごい気温を、うん、まあ、もたらしてるっていうことなんですけど、うん、まあ、あれぐらいこう日本のアニメ業界をこう沸き立たせてくれる存在っていうのが、まあ、ジブリ、その願いを込めて名前を作ったっていうことが Q&A に書いてたんで、まあ、よかったら皆さん一回ちょっとジブリのホームページ見ても面白いんじゃないかな、
まあね、
他にもいろんな Q&A あったんで、
基本的なこと分かってないこと多いから、
ね、分かってないですね、うん、宮崎監督に講演をお願いしたいのですが、
あ、そうですか、
はい、
お金は何分ぐらいかということですかね。
いや、なんか基本的に、
うん、
宮崎監督は講演の仕事は行っておりません。
そうですか、もういやいやってこと
ですね。そういうことです、まあ、もう一線を、まあ、ある意味退いてる方なんかなという感じもしましたけど、今回その、ね、新しい作品が出たということと、うん、で我が家であのいつものジブリ作品を DVD で見たということと、 あとは今日本も含めて世界中、はいはい、あの熱波に覆われて大変になってるっていう、ね、情報を鑑みてちょっと話させていただきました。
まあ、ね、面白いね、これ3つか4つ続けると、
そうですね、
何か現代が分かるという感じはありますね、はい、
で、まあ、それと関係しているかどうか分からないんですけど、うんうん、先日ですね、7月19日の、うんうん、水曜日、
うん、
僕らこれ7月20日の木曜日に今収録してるんですけど、昨日です、
昨日やね、
はい、昨日ですね、はいはい、阪急の京都線と、まあ、阪急電鉄ですね、
はいはい、
阪急、
大阪ですよ、
そう、
はいはい、
阪急電鉄、阪急電車の京都線と千里線がですね、
うん
うん、8時間半ぐらいにわたって、
ね、
あの動かなかった。
これもジブリのせいですかね。
そう、僕は、まあ、別にジブリってそのスタジオじゃない方の ジブリなんですけど、
風の方ね、
はい、あの
熱風の方ですよね、
はい、で、うん、まあ、ちょっといろんなメディア見てたら、
うん、
どうもそのパンタグラフの故障で、
はいはいはい、
あの京都線の高槻市駅の手前ぐらい、まあ、どっちから見て手前かよくわからないんですが、下り線をですね、うん、そのパンタグラフ壊れた8両編成の車両が、あの、まあ、下り線にこう停滞してしまって、うんうんうん、下り線の電車が動かなくなったっていうのが、うんうんうん、まあ、今回 の、 その あの阪急の普通、まあ、動かなくなったことの原因らしいんですけど、はい、現象
の原因ってこと
ですね。そうです。で、まあ、YouTube の、まあ、毎日新聞かな、うん、YouTube チャンネルとか、まあ、いろんなとこ見てたら、うん、あのまあ、あのヘリコプターを出して、
ね、毎日さんヘリコプターとか出し
は
ってね、
はい、そうで上からこうずっと撮ってはったんですけど、うんうんうん、なんか、まあ、あの補選の職員の人が一生懸命こう直してる映像を、
うんうん、映像ってなかなか見られへんね。上空からのね、はい、あの熱風の中っていうか熱板の中っていうか、
そうなんですよ、
補選の人の、まあ、ありがたいというのがすごい ね、
まあはい、まあ普段あんまり目立たない人なんでね、まあ、こういう時ちょっとすごい脚光浴びるんかなと思いましたけど、結局その原因は分かんないんですよね。なんでその、 あの車両故障パンタグラフが壊れたのかもよく分からないんですけど、うんはいはい、僕はあのそのさっき DVD 好きあジブリ好きな娘が、ねはい、小5でいるんですけど、うん、彼女が阪急、うん、の千里線をほぼ毎日使って、うん、学校行ってるんですよね。通学
用に使っとるわけね、
はい、でまあそういうこともあって、うん、僕結構あの阪急の千里線 の、 その今の運行状況を結構まめにホームページで調べてるんですよね。阪急のホームページのトップがトップに行ったらすぐ分かるんですよ、遅れがあるかないかっていうのをね、うん、でそれでたまたま見てたらですね、うんうん、なんとそのさっき言ったようにパンタグラフ、うんまあ、てか車両故障で今千里線と共同線動いてないよっていうのを、うんうんまあ、目にしてですね、うんうん、あのせっかくやからそのいつ動くんかなっていうのも含めてこうずっとこうホームページをね時間の時にこう見とったんですよ、うんまあ、
観察してたわけ、ウォッチングしてたわけね、
はいうん、そしたらね僕がまずその事故に気づいたんが昼の1時42分頃だったんですよね。運転を見合わせている区間がございますと、うん、で発生時刻が10時18分頃、はいはいはい、で発生場所が高槻市駅で原因が車両故障って書いてたんですけど、うんはいはい、その1時42分の段階では運転再開が16時以降ってなってたんですよね。だからまあ16時以降、まあ、昼夕方の4時以降に運転再開するんかなと思って、うんまあ、ちょっとずっとこうそのホームページを数時間おきに見ておりましたらですね、うん数時間おきではないですね、もうそのあそうですね、ねこれが17時8分だからまあ4時間後ぐらいですかね、うんうんうんうん、4時間ぐらいにもう1回阪急のホームページ見ますとですね、うん、今度は、運転再開見込み時刻18時以降に変更しますということが出て、まあ、当初よりも、まあ、4時間ぐらいちょっと遅くなるっていうことが、まあ、分かって、うん、さらにずっとホームページを見ておりますと、うんうんうん、ですね、ね僕が気づいたのが10うん、18時59分段階のホームページの表示としてもうすでに運転再開してて、これがね、運転再開が18時45分頃に再開されて、まあ、そこから、まあ、あの電車に遅れが発生していますっていうメッセージは、まあ、しばらくというか僕が知ってる段階では9時29分段階でまだ電車に遅れが発生していますっていうのがまあ出てたんで、おそらくまあこの日は終日この表示は変わらなかったんじゃないかなと思いまして、まあ沿線のこの阪急電車の利用者の方はすごい大変やったよなと思うと同時にですね、あのちょっと娘からの面白い情報があって、
娘は結局電車に乗れんかったわけ、
乗れなくてですね、
あの登校が下校ができんかった
よね。そうで2つの選択肢があって、まずはあの北千里駅から、まあ、電車乗ってるんですけど、はいはいはい、あのまあ、言うたら千里線 の、 あの始発ですよ、ねはいね、こっちから見るとね、うん、でまあ、そこからバスに乗って帰る方法もあるんです。でまずバスに乗るって言ったんですけど、うんうん、そしたらバスの長蛇の列で、あ、多分、まあ、娘の予想曰く、うん、3回ぐらい多分乗れないんちゃうかなと、
ね、
いうことを言ってました。
列を見てね、
はい、
なるほど。
でそれやったらまあもうバス使うのやめて、うんうんうん、まあ、歩いて帰ってきていうことで多分1時間ぐらい歩いて家まで帰ってきました。
線路の脇の道を一人で歩いとったわけ、ね、
一人で歩いてね、
おもろいね、
まあ、ある意味ちょっと大冒険やったなと。
面白い面白い。
あのトトロじゃないんですけど、ね、大冒険したなと。
何もなかったよかったよな。
そうなんですよ。だから他にもね、あの、うん、その娘の友達はその再会を待ってたらしいです。
おーというかなり待って、だから18時45分
まで待って、それで、まあ、千里線使って家帰ったっていうこともあったんで、あの、まあまああの 大惨事になってました。
まあね、はい、まあ、しかし、あの、夕べ良かったね、そのずっと二駅か三駅か知らんけども、
そうですね、
電車は毎日乗ってるところを歩き寄ったわけやけど、
そうですね、
ええ勉強になったじゃないですか。
あの、阪急唯一の山岳トンネルも、
ああ、あるあるある。あ
の、僕らで、僕、娘連れて2回ぐらい行ってるんですけど、
なるほど、
なんか、それもやっぱりちょっと助けになったみたいですね。今、トンネルのあたり通ってるって言って。
あ、まあ、電話で報告があってね。
そうですね、やっぱ覚えてんねんなっていう。
そらそうやろね。
はい、だから京都線の方はもっと大変やったらなと思って、まあ千二線はどっちかやったら京都線の支線みたいな扱いなんで、
あ
の
淡路までやも
ね。そうなんですよね。まあ淡路とか、まあまあそうですね、天禄までですね。
天
禄千二線はね、天禄北千里間がまあ、
う
ん、あの千二線
という、そうか、
で、はい、大阪梅田京都河原町間がまあ京都線みたいな扱いになるんかな。はい、ちょっとこのあたりちょっとまたね詳しい情報を知れたら知りたいなと、京都線がどんな状況になってたのかっていうのもね、
僕もそれ聞いてね、
はい、
なんとなしにまあテレビのニュースを見てたわけやけどね、
はい、
まあ、僕はもう邪魔くさいから公共放送しか見ようにしてんやけども、
うん、
公共放送のニュースではほんまに扱いが少なかったね。
あ、
もうちょっと、まあ、先出せやというね、大阪ローカルの NHK の局もあんまり発揮してなかったしね、
うん、まあ、多分すぐ治ると思ったんちゃいますかね。
どう思ったんか知らんけどね、
車両がね、まさかこんな8時間以上も、
う
ん、あの普通になると思ってなかったんじゃないかなって、僕自身も思ってましたもん、まあ、すぐ治るやろうなと思ったんです
けど、軽く考えたわけ
だよね。そうですね、まあまあ、これがそのジブリというか、まあ、熱波のせいなんか、まあ、それともあの、まあ、他の部分にあるか分からないですけど、まあまあ、あの補選の人お疲れさんという感じでした、
ね。まあ、とにかく暑い時にもとんでもない事故が起こる ね、
そうですね、
電車はね、レールが伸びるとかいうこともあるやろ
う
し、
そうそうそう、
まあ、架線の問題もあるやろ
う
し、まあ、今回は架線は大丈夫やったらしいね、
やっぱりこのパンタの方が潰れたっていうか、
まあ、タブさんが言ったもんね、
言ってましたね、
パンタが壊れるようになってる言
う
てね、
そうそう、線よりも、ね、
壊れると大変や言ってましたからね、
そうそうそうそう、
まあ、そんなことも勉強になりましたね、
はい、
なるほど。
で、他にちょっといいですか、僕もうちょっとやらせてもらって、これまたごめんなさい、電車ネタばっかりになるんですけど、あの、まあ、僕らはこの千里中央駅っていうのは、
うん、
あの北大阪急行電鉄っていう、うん、あの電車の、
うん、
まあ、始発駅、
そうやね、
大阪市内側から見ると、まあ、終着駅になるんですけど、
あ、 そ、 ね、うん、
まあ、それで1970年やったかな、
万博やから
70年の時に千里中央駅、あの仮駅としてまず出発して、そこから本格的に本駅として動いたんですけど、
う
ん、
実は大阪万博も、まあね、
そうですね、
あの結果というかそういうことやね、
はい、でそのですね、千里中央駅からですね、うん、まあ、今度来年なんですけど、
はいはい、
あの箕面にですね、はい、まあ、約 2. 点何キロぐらいですね、はい、まあ、この北大阪急行線が延伸するっていうので、はいはいはい、結構この辺りその話題で持ちっきりな部分もあるんですけど、
はいはいはい、
そのですね、箕面方面への延伸を前にですね、
うん、
あの北大阪急行電鉄のラッピング車っていうのがですね、
はいはい、
今度8月1日から、
うん、
走るんですよ。
これ今回前回もいっぱい話したね、
話しまして、はい
はい、
でそのラッピング車の中でですね、うん、あの、まあ、箕面、まあ、基本的にはこの箕面の魅力 PR なんで、
うん、
あの箕面のその四季の風景をあの電車にラッピングしたやつとか、あとはキャラクターで滝の道譲るっていうやつと、あとモミジーヌっていうキャラクターが箕面市のキャラクターなんですけど、まあ、それをあの前後2両ずつの車両をラッピングして、
うん、
まあ、北急の9000系っていう車両なんですけど、
はいはいはい、
それをこうあの、まあ、千里中央から、
うん、
あのあちらの中本方面までですね、
はいはい、
あのずっと走らせるみたいな電車が出るんですけど、
うん、
その実物をですね、
うんうん、
僕はあの車庫で見てきまして、
ーはーはー、ね、
はい、
メールとかあるらしいね、
桃山台車庫っていうのが、うん、桃山台駅から、
うん、
あの緑地公園方面に行ったすぐの、
はい、
右手に車庫が実はありまして、
うんうん、
それはあの春日橋っていう橋から見えるんですけど、僕たまにそこちょっと行って、
うん、
北急の現状なんかを見てるんですけど、
あ
のチェックしてるんですけど、
はいはいはい、
この前ですね、うん、その車で横通りかかったら、
うん、
このゆずるのラッピングがチラッと見えたんですよ。
チラッと見えた
わね。ゆずるラッピングの9000系がチラッと車庫から見えて、
もうできとるわけだからね、
はい、うん、これはちょっと見に行かなあかんなということで、
うん
うん、数日後に今度はあの歩いて、
うん、
その春日橋っていうところから車庫を見るとですね、
立教みたいなところ
ね、立教ですね、
うんうんうん、
はい、そしたらですね、前はそのゆずるの方がこっち の、
うん、
あの見える方に向いてたんですけど、端っこに向いてたんですけど、
うん、
今度はですね、うん、 その電車の向き180度変わって、今度このモミジーヌ の、うん、あのラッピングの方がこっちの見える方に来ててですね、それをちょっと、まあ、あのせっかくなんであの動画にしましてですね、あの YouTube の鉄道チャンネルの方に公開したんですけど、これがもう本当にすぐなんですよ。僕らこれ今7月20日にあのラジオ配信してますけど、8月1日なんで、もうあと本当に1週間2週間ぐらいで、この、 あのラッピング車が、まあ、実際にお客さん乗せて、この北大阪急行線とあとはあの大阪メトロの御堂筋線を走るっていうことなんで、ちょっとまあこれも注目かなと思いました。
わかりました、
はい、まあ、皆さんよかったらまたこのもみあの美濃 PR ラッピング車見つけたら、ぜひ乗ってほしいなと思います。
あ、ね、我々まあ好むと好まざると関わずにですね、乗らなあかんやろ ね、
そうですね、これはね
上田行くときはね
乗ると思います
んで、これを利用しますんでね、はい、会社の車をね、まあ、
ちょっと今から期待してます。
そうやね、面白そうですね、
はい、僕もどうでしょうか。
僕の方はね、まあ、あのどうしようもないけど、まあ、ちょっと気につい 目についたニュースみたいなのがあって、
うん、
まあ、それによりますと夏休みに、
はい、
子供対象の音楽会が、まあ、いろんなところで開かれると、
はい、
ね、それで、まあ、主にクラシックの番組が多いらしいんやけど、出し物がね、
うん、
でそれだけでは子供がちょっとしんどいんちゃうかということで、
うん、
まあ、あのラテンも入れたらいいし、
はい、
まあ、民謡も入ったらええし、まあ、チャチャチャとかそういうようなリズムがあるようなことで、うん、ですね、
うん、
まあ、クラシックだけと違って子供にいろんな、まあ、メロディーとかリズムとか世界の音楽をね、
はい、
夏休みに、まあ、聞かすような企画が出てきてるらしいんですけども、
はい、
それはまあいいことやなと思いますよね、
はい、
大人が曲目を選んで大人の、まあ、音楽の好きな人が、まあ、聞くのもそれは大人のコンサートやったらそんでいいんやけども、
うん、
まあ、クラシックもそんなみんなが好きなわけでもないし、
うん、
もっといろんなメロディーとかそんなにリズムとかに子供の時から出会いたいっていうこともあるやろから、
はい、
まあ、せめて子供対象ということを、まあ、あの挙げるならば、
うんうん、
やっぱりそういうようなクラシック以外のものも、まあ、あのやってほしいなと常日頃思ってたことがね、割とまあ実行されつつあるというようなことを、まあ、ニュースで知ってですね、
うん、
これはいいことやなと思いますよね。
大人のための子供音楽会じゃなくて、
はい、
子供のための子供音楽会ってことですね。
そう、それには、まあ、
はい、それもよう分かります。
まあ、クラシックだけじゃないよということはですね、
てかなぜクラシックが、うん、あの念頭に上がるんかが僕は不思議ですね。
そういうことですね、
はい、
音楽言うたら別にクラシックだけじゃないんや、
ね、もうこれへ、ね、セミのこの鳴き声も音楽っちゃ音楽、
まあ、そこまではね行くとちょっとまた変わるかもわからんけども、
うん、
やっぱり各国各
民族の音楽もありますし、
ね、そんなもんやっぱり入れて、
うん、
子供に選択さすべきやなというようなね、まあ、あの音楽ってほんまに小さい時に聞いた影響がものすごく大きいと思うんですよね。
あ、確かに
僕もこのクラシックぐらいになった中もう、まあ、音楽の授業がもう本当に最低やってですねもうそれがまあ未だに
恨みは怖いぞ。
まあね、あの本当に小さい時からいろんなメロディーリズムにね慣れるようにして自由に選択ができるように音楽業界も考えるべきやし、また音楽の先生もそのようなことも考えてね、ピアノなども教えていただければですね、もっと豊かな音楽環境ができるんちゃうかなと思いますね。
ああ、
まあまあそんなことです。
あ、
まあ、あんま言うても
あれももっと愚痴らないんですか。
いや、もうそんなもんでいいよ。
わかりました、
うん、まああの、はい、気をつけましょう皆さん、
はい、
気をつけましょう。誰に言ってるかわからない。
そうですね、
はい、
あ、それとあと音で思い出したんですけど、あのセミが
やっとね、
なんか今日ぐらいから本格的に
ちょっと弱いね、そこの3年ね、
泣き出してくれて、
世界一の、まあ、まあ、騒音都市、はい、セミ騒音都市で売ってた大阪市ですけどね、
はい、売ってるんですかね。
これ売ってるんですよね。前もセミの展覧会の時そういうこと言った
こと
ありましてね、
はい、
まあまあまだいけるかもわからんけども、気づけてるとまたもっときついとか出るかもわからんなと思いますよ ね、
そうですね。今多分泣いてるのはクマゼミ、
クマですよこれは。
けどたまにあの見かける中では、あのアブラもたまにその音というよりかはあのビジュアルでね、はい、たまにあのマンションの壁にひっついてたりとかしてるんで、
あれ不思議なことだよね、てっちゃんね、は
い、ちょっと音聞いてますか、今泣き出したんで。
ああ、なるほどなるほど。あのこの今泣いてるこのクマちょっと弱いですけども、
ね、ちょっと静かにしてもらいます。カラスの声も聞こえてました、
ね、なるほど。
あ、どうぞ。
まあまあ、あのスタジオ言うてもここまた開けっぱなしのスタジオですので、いろんなものが入ってくる救急車も入りますし、
いや、うん、長熟山陽道ボラボラ聞いてたら、
はいはい、
なんかスズメの鳴き声がよう入ってますね。
あ、ここら辺スー作ったもんです。子供ね、結構大きい声鳴くんですよ、ね、
今週のやつですよ。
あ、そう、あ、そう
です。これこの後
の、皆さん、
あ、もうすでに収録終わってますんで、長熟の方はね、
まあそんなんでね、
はい、
面白いのはこのクマゼミですけども、
はい、
ほんまにね12時の時報と同時にね、
はい、
泣き止むんですよ。 朝早うから泣いて12時に泣き止んで、はい、12時がまあ過ぎると、うん、まあ、極端に言うと油の世界です。油が夕方まで泣くんですよね。
油の方はだから暑さに強いと。
いや、初めはねずっと、ま、油やったんです。朝から晩まで僕はこの40年か50年前にこう引っ越してきたじゃないですか、
はいはい、
その頃はね、それだんだん熊が
千日用液できた頃ぐらいです
か。まあまあまあ、それよりもうちょっと後になりますけどね、はい、その頃はもう朝から晩まで油がじじり雇った天ぷらみたいな声出しとったわけですけども、それが熊が強くなって熊がだんだんだんだんとですね午前中を占領するようになって、でもうその熊の勢力が今12頃まで来てるんですよね。でこれもうちょっとあったら、まあ、ここでまあ熊がこれ12時を超えられるかどうかということが俺は、まあ、あの合戦みたいなもので興味持って見てるんですけど、セミ合戦ですね、うんうん、まあ、今はそんなところでね、で油がまあ黙らされて結局昼になって泣くようになったというね、これなんかまあセミの研究してる人はもちろんご存知の現象なんやと思うけども、うん、面白いなと思ってね、その辺の勢力が変わってくる、ね、まあ、うん、もちろん気候とか温度もあるでしょうし、そんなあのねセミだけの都合でないかもわからないけど、ね、うん、そんな現象もありました。
わかりました、
はい、まあそれぐらいのことです。